今5年の節目という表現がなされていまして、何かこの5年によって制度が終わってしまうのか、また継続になるのか、こう不思議な感情がこの5年の節目という言葉にありますよね、うんうん、
そうですね。やはりあの5年ってこういろいろ節目でもあり、またあの辛いことをずっと抱えている人にとっては、うん、あの節目というかもう5年も辛い思いをしているとかですね、うん、もちろんあのこの先っていう先の未来を考えた時にも、まあ、この5年を経過してじゃあこの後どうなっていくんだろうとかですねっていうことがあって、まあ、やはりあの一人一人この5年目迎えられているっていうことはあるんですが、まあ、被災者の方々にとってはやはり今後にあのやはり希望を持ってあの生きれるのかなと、ここがやはりあの一つ重要なところなんだと思うので、そういう中ではですね、健康問題っていうのも健康の面は安心して過ごせるかなとかですね、うん、そういうところはやはりあの一つ重要ですし、もちろん生活とかももちろん同じことが言えると思うので、やはりあの希望を持てるようなですね、あの生活が送れるような、やはりそういう面ではあのもちろんさまざまな支援制度っていうのもきちんとないといけないでしょうし、まあ、やはりあの被災地を取り巻く現状、まあ、さまざまあの行政の方とかですね、いろんな支援者の人たちもやはり苦労していると思うんですが、まあ、いかにその体制を作っていけるかなということがやはり一つですね、あの5年目を迎えた時にあの非常にさらに重要になっていくような気がしています。
大塚先生の場合には実際に被災地に週の半分は通われて、で被災者の方々と向き合ってきたということで、こう私たちが時々出会う方、またこう表面的に接する方とは違うところをこうご覧になっているような気がしまして、例えば家族を失ってしまった方、家族が元気だった方、商売ですとか経済的にも、まあ、貯金があったり何とかやっていける方、もう貯金もなくこれからの生活も不安な方、うん、健康な方、健康にも不安を抱えている方、どうですか先生、あの実際にどのような状況の方もまだまだいるというのは現実なんでしょうかね。
やはりあの苦労を抱えている方がもう多数いらっしゃられるっていうことはもう間違いもない、うん、あの事実で、まあ、やはりあのただ住環境だけ言ってもですね、うん、まだあの仮設住宅の入居率ってまだかなりあの高い状態なんですね。ですから、まあ、かなりの数があの被災者として仮設住宅にいますし、まあ、逆にあの復興住宅移動したのも、まあ、かなりの数がいらっしゃられますよね。でそこでそれだけでもあの悩みは相当ですね、あの大変なんだなっていうのは分かると思いますが、まあ、先ほど言った遺族の方とかの悩みっていうのはやはりあの一人の家族を失ってですね、もちろん何人も失った方もいますし、その中であのその方なしにですね送ってくる生活っていうのはこの苦しいあの被災地の現状の中では本当にあのご苦労もいくばかりかと思いますから、この5年間っていうのももちろん当然大変だったと思いますし、まあ、いい出会いが人によってはひょっとしたらあのやはり辛さを和らげていることにはなるかもしれませんが、でもやはりあの未来に向かってですね、やはり安心して生活が送れるかとかですね、そういうあのところもやはり重要なところでしょうし、やはりあのそれだけではなくてもいろんな被災地ではまだ事業が復興事業とかもまだ途上にありますので、まあそういう面ではですね、そこに携わる人たちっていうののご苦労っていうのももうかなりのものがありますよね。ずっと復興事業に従事して、まあ、走り続けているということもあるでしょうから、うん、そういう面ではその勤労者の人たちとかですね、もちろんあの漁業やる人とか農業やる人とかいろんな仕事を持っている人たちとかですね、その人たちもこの過程ではかなり頑張りながらあの全速力であのやってきたんじゃないかなと思いますし、そういう中ではやはりあの岩手県全体でやはりまだこういう問題が非常に深刻なんだということをですね、あの共有していくということが、まあ、改めて今の時期もう一度再確認しながらあのこの先に向かっていければあの いんじゃないかなと思っています。
はい、大塚先生のご専門自殺対策ということですが、はい、岩手県の現状というのはいかがなんですか。
はい、例えばやはり身近な方が悩んだ時にですね、やはりなかなか私たちのような例えば病院まで行くのはいきなりは敷居が高い場合もありますよね。そうすると周りが気づいて寄り添って、で身近なところでちょっと働きかけたり支援的な関わりをする、これはもう非常に重要なことだと思うんですね。まあ、身近なところだから安心できるっていうのもあるので、こういう取り組みはゲートキーパーの取り組みというふうに言われて、まあ、専門家ではないんだけども身近な支援として関わっていくということで、こういうのは岩手県というのはすごく力を入れて全県的にも取り組んでいます。これは国にとってもですね非常に効果的だと世界的にも言われているところなので、これを力を入れていると。この現れが例えば慶長ボランティアの活動とか、地域でさまざまなボランティアの人たちとかいろんな民生委員の方とか地域の方々まで参加しながら、こういう支え合うですね地域を作っていこうというようなことなので、これは非常にですね素晴らしくて、日本ではそういう、こう地域の取り組みっていうのがまだつい10年くらいまでは、まだ10年前までは未開拓な状態だったので、こういう中ではすごくですね今後に向けてもですね非常に光が当たるですね対策なんじゃないかなと思っています。
じゃあ最後になりますけれども、大塚先生、リスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、本当に関心を持って被災地のことを見ていただいている方が非常に岩手県内では多いということがあって、まあ、そういうこと自体がですね被災者の皆さんを勇気づけることでもあるかなと思っています。どうしても今5年が過ぎたんだからとかですね、そういうことでだんだん大変さは遠のいてるんじゃないかというふうなですね風化した見方もどうしても出かねない時期なんですが、やはりまだ大変なんだなとかですね、ご苦労されてるんだなとか、もちろん被災地っていうのはもともと大変な地域でしたので、被災者だけじゃなくていろんな人たちが苦しんでる現状もありますので、そういうところでまずは温かい心を持ってですねその被災地っていうことを見ていただくということや、まあ、そういう中でもし関わることがあったときには温かく関わっていただきたいなということがあるので、こういうことができるといいですし、私たちも協力していきたいですし、リスナーの皆さん方にもぜひそういうところを心に留めていただきたいと思います。一人ができることって非常に限られているような気もしますが、一期一会の中でちょっとした出会いがですねその人の心をですね支えるということもやはりありますので、一人一人の力っていうのは非常に大きいかなと思っています。
さあ、ところでちょっとこうパーソナルなところでも伺っていきたいんですけど、番外編なんですが、
はい、
前回はシャワーを浴びにご自宅に帰るのが精一杯という状況でしたけれども、最近は少しはくつろげる日もあるんですか。
そうですね、実はそのシャワーがですね壊れてたのでペットボトルに穴を開けてですねそれをシャワーにしていたと、それが直せない状態でずっと来たんですが、つい実はこれタイムリーな話題で2ヶ月前にですね自分でシャワーを修理してですねようやくシャワーが普通に出るようになってですね、その自分でこうかなり修理をして配管工みたいにですねやったんですけども、まあ、自分の方のですね生活も少しこれで回復したかなとですので、おかげさまでちゃんとしたシャワーで髪を洗うことができたりというところまで生活が回復してきてよかったなと、おかげさまでですね、
例えばと映画を見たりお酒を飲んだりという、うん、仲間とのひとときというか、あとは個人の趣味の時間というのはいかがですか。
はい、これは災害発生してからですね趣味の時間とかそういうのは一日もないですね。あとはやはり個人的にお酒を飲みに行く機会っていうのも災害発生してからはもちろんお酒強くないっていうのもあるんですけども、まあ、やはり 個人的にそういう場に行ったりっていうのは実は一日もない状態で、もちろんそこに活動一生懸命やってるとなかなかそういう時間ももちろん取れない中で来ているということもありますし、まあ、やはり全てをやはり全力投球で投入して向き合っていかなきゃない事業だっていうふうにも思っていますので、まあ、やはりいつかはそういう日が来るのかもしれませんが、それは先に被災者の方が先にそういうことが迎えられてから自分も迎えればいいかなというような気持ちでもいます。